ション。おはようございます。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は皮膚科助教の林健太郎先生にお越しいただいております。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、可能性感染炎についてお話をしていただきたいと思います。まずはこのね、可能性感染炎というのの説明からしていただけますでしょうか。
はい、この病気は通常お尻、脇、足の付け根、うん、それから肛門や性器周辺のアポクリン感染というところに主に生じて、毛包そうですね、毛穴の炎症が原因となると言われている病気です。
あ、そうなんですね。
この、病気の症状としては、皮膚の、痛みとか腫れ、それから変色、硬くなったり、最初の頃はニキビのような症状が出始めるんですけども、進行して進んでいくと、広い範囲で皮膚が硬くなって、膿や出血が出て、非常に患者さんにとっては深刻な問題で、日常生活を送るのが、難しくなってくる病気です。
あ、そんなにひどく症状が出ることもあるわけですね。
はい。
これは放っておくとということですよね。
そうです。
はい。
でこの病気は思春期の頃から、症状が現れる方が多いんですけども、何年も何十年も症状が、症状とお付き合いしているうちにあんまりこう病院に行くのが、億劫だったり、あるいは治らないことに少し、絶望してしまって、ものすごく病気が進んでしまうまで放っておいた結果、社会的な孤立に悩んだりとか、あるいはこの皮膚からの症状がひどくて、出血や体液が、この病変から出ていくことで、貧血とか、低栄養といった全身の症状も起こってしまいます。
あ、そうなんですか。
はい、
これって、私たちが小さい頃、おできとかって言ってたようなものなんでしょうか。
そうですね。ニキビですとか、あるいは、20代、30代を超えても、ニキビのような症状っていうのは、いろんな人、普通の、よく見られる症状なんですけども、特にこの出やすい場所、脇とか、お尻とか、陰部、こういったところに、なんだか治りの悪いおできのような症状が出たり、治ったりを何年も繰り返すっていうのは、この病気を疑うきっかけとなると思います。
そうなんですね。
そしてこの病気が長く続くと、この皮膚の炎症が長く続くせいで、発がん、つまりこの可能性感染炎の病変が、がんになってしまうこともあります。
あ、最悪がんになってしまう。
そうなんですね。はい、おできのような症状がスタートなんですけども、これが広い範囲の皮膚の硬さといいますか、変性をきたした結果、最後にはがん化してしまうこともあると言われています。
ほっとくというのが一番大変な最後になってしまうわけですよね。
そうですね。おできのような症状で、軽い治療で良くなれば、もちろん、がんのことをそんなに強調するつもりはないんですけども、長年この病気と、付き合っている患者さん、相当ひどくなるまで放っておかれる方もいらっしゃるので、相当長く放っておくと、がん化してしまう恐れも徐々に高まってきます。
やっぱり、治ったり、出て治るっていうのを繰り返してると、じゃあそのうち治っちゃうとか、ちょっと薬つけてればっていう感覚で、そう過ごしてしまうっていう感じなんでしょうかね、皆さん。
そうですね。あとはこの病気自体が、あんまり、どの病院でも知られているわけではなかったりするので、適切な治療が受けられないとか、あるいは適切な診断が受けられなくて、ちょっと病院が、好きではないというか、受診するのが億劫になってしまうことはあるかもしれないです。
そうですね。ちょっとお尻とかっていうと、やっぱり気にあまりちょっと恥ずかしいかなっていう
のも。そうですね。何度も何度も病院に行ってみせるっていうのが少し、控えてしまうことになるかもしれないです。
そうなんですね。これ、ちょっと 痛いというのも入ってるんですよね。
そうですね、症状の一つに痛みっていうのはあるんですけども、うん、やっぱり長い間この病気を患っている方は、うん、ちょっとやそっとの痛みではあんまりこう病院に行こうとは思わなくて、
うん、
すごくひどくなって、我慢できなくなるまで放っておいてしまうことがあるっていうのも、問題の一つです。
うん、そうか、まあ少しぐらいは、まあ、痛いけど日常生活はできる的な感じですか？
そうですね、最初の頃は、まあ、いわゆるおできの症状なので、うんうん、赤く腫れていて、まあ、ニキビのような症状がスタートなので、それぐらいの時期の頃には、まあ、放っておくというか、我慢される方も多いんですけど、はい、うん、ものすごく皮膚がガチガチになって膿がたくさん溜まって、うん、ようやく病院に行こうかなというぐらいまで、なんと言いますか我慢強い方が、多いせいか、ものすごく放っておいてしまいがちというのが、ひどくさせているきっかけの一つにもなっていると思います。
ですね、今ちょっと資料を、ね、見せていただいておりまして写真とかもあるんですけれども、まあ、ラジオではちょっと、ね、お見せできないんですけれど も, もうこれまあ、最初の頃はちょっと赤くなって海が少し見えるぐらいのところからどんどん広がっていって、皮膚が硬くなるってね、先生、はい、さっきおっしゃってましたけど、
ケロイドのようなこのガチガチの数センチから、うん、もちろん10センチを超えてまで、うん、ガチガチに皮膚が硬くなって、うん、こうなってしまうと元にはそうそうたやすくは戻りませんので。
そうなんですね、はい、こういったのも最終的にはもう手術みたいなところまで行ったりするんですか？
そうですね、ニキビおできのような、小さい単発の、病変でしたら化膿止めの内服飲み薬とか、うん、あるいは化膿止めのつけ薬で、収まることもあるんですけど、
はい、
このガチガチの病変になってしまうと、うん、手術で取り除くとか、あるいは数ヶ月前に、新しく使えるようになった注射の薬を使うしかないと、はい、いうようなひどい状態になっている方も多いです。
うん、もう本当にちょっとね、脇にシワがもう硬くなってシワがそのまま固まったままあるっていうようなね写真だったりするので、
はい、
まあ、ここまで来たらちょっとね病院には早く行かなきゃっていうところだとは思うんですけれども、
はい、
まあ、まあ、治療については先ほどちょっと先生おっしゃってました新しい薬も出ているんですか？
そうですね、炎症、全身の炎症を抑えるお薬で、この化膿性感染炎だけではなくて、他の病気にも使われているお薬が可能性感染に今回使えるようになっています。
あ、そうなんですね、はい、
ただし、まあ、注射のお薬なんですけど、
うん、
まあ、1回で治るわけではないので、
うんうん、
何回も何回も通院したりとか、
はい、
あるいは、ちょっとこの新しい薬なのでお金がかかったりするので、
うんうん、
なるべくまあ早い時期から、まあ、強い治療をしなくても済むぐらいの時期に何とか手を打っていられればと思います。
うん、そうなんですね。まあ、そうですね。まあ、怪我ではないですけれども、まあ、ちょっとしたら治りそうだなと思うと、ちょっと病院にわざわざ行かなくてもっていうね、心理が働くかもしれませんしね。でも、早いうちにそういった何度も出るっていうところだったりすると、
はい、
やっぱり病院にね一度はかかった方がよろしいですよね。
そうですね、その何度か、まあ、病院に来て、専門の、皮膚科の先生からこの、病気のことについて、聞かされていれば、
うんうん、
どれぐらいひどくなったら手術した方がいいとか、
はい、
どれぐらいひどくなったらひょっとしたらがんの疑いがあるとかっていうお話が、聞けていれば、
うん、
ひどくなるまで放っておくっていうことが、減りますので、
うん、そうなんですね。これ先生のお友達にもそういった方が？
そうですね、もちろん患者さんにもいるんですけども、まあ、居酒屋に行って友達とこう皮膚のトラブルについて相談を受けていると、
うん、
この病気の、まあ、軽い症状なんだろうなっていう方が、まあ、ちらほらいらっしゃるので、
うん、
結構ありふれてる病気なのかなっていうのは実感としてあります、
うん、なんかそれ自体を病気というふうに捉えてないんですよね、きっとね。
そうだと思います、はい、
はい、まあ、そのうち治るさみたいなところなんでしょうね、
はい、
でもこうやって気軽にお話ができるっていう状況があれば こういうふうにね、もうさらに最悪は、がんになるかもしれないというところを分かっていればすぐに病院にも行けるでしょうし、皆さんがそうやって喚起してくれればでもいいかなと思うんですけれども、はい。はい、まあ、他にも治療というのは何かあるんでしょうか。
ですね、まあ、今お話ししたのが大体の治療で、抗生剤の、飲み薬ですとか、まあ、決してこの病気、ばい菌が悪さをしている病気ではないんですけども、
はい、
抗生剤、可能止めの、まあ、効き目の一部を期待して、飲んだり、あるいは、可能止めを塗ったりする治療とか、ひどくなったら、お話しした新しい注射の治療とか、あるいは最後の手段としては、手術で、この変性した皮膚を取り除いて、ただ、ものすごく大きな傷になるので、他の場所から皮膚を、食費といって、皮膚を持ってきて、植えてしまって、皮膚を閉じないといけない、はい、というような大きな手術を必要とすることもあります。
うん、そうなんですね。で、これ、最近ではないと言ってますけれども、はい、原因というのは
原因というのは、この毛穴の炎症というのが、はい、病気の、まあ、大元でして、なぜその炎症が起こるのかというのは、はい、細かいところまではまだ分かっていませんで。
あ、そうなんですね。じゃあ誰もがもちろんなる可能性はあるということなんですね。
はい、
うん、そうですね。皆さん、まあ、脇とかお尻とか足の付け根というところ、汗腺、汗が出るところに生じやすいということですので、はい、その辺少し気をつけて見られるといいかもしれませんね。
はい、そうです
ね。はい、うん、先生のところにはこう患者さんって多いんですか？
そうですね、今通院してらっしゃる方で10人以上ぐらいですかね。
うん、
もちろん大きな手術を必要として、はい、ある程度落ち着いてる方とか、
うん、
今から、治療が始まる方とか、いらっしゃるんですけど、ただ皆さんお聞きすると、うん、まあ、例えばこう中年ぐらいの、男性女性の方で病院にいらっしゃって、
はい、
ものすごいひどい症状で受診されて、
うんうん、
でちょっとお尋ねしますが、思春期ぐらいからこのニキビって脇とかお尻出てましたかって聞くと、ああそんなことならずっとあったよと言われて、あ、
はい、
昔からあったけどやっぱりひどくなるまで病院にはなかなかいらっしゃらないんだなっていうのが、見てる側の実感としてあります。
そうなんですね。じゃあ思春期ということは、まあ、親御さんも気をつけていた方がいいということですよね。
そうですね。ただ思春期の頃にお尻や脇を親に見せやすいかと言われると、またそれも見せにくいですね。
そうですね。はい、あ、じゃあ、自分だけで収めて、誰にも言わずにっていう年を経てくるっていう可能性は？
そうなんです。そういうタイミングの病気なのかなと思ってます。
そうなんですね。そっか。でも、皆さん自分の体のことなんでね、痛いとか、そういった症状がまずあれば病院に行った方がいいですよね。
そうですね。あんまり我慢なさらずに、本当にこの病気を、患者さんを見てと思うんですけど、相当我慢されてる結果、長年も時間が経ってから受診されているので、もっと軽い時期にいらっしゃっていればなというふうにお話しすることが多いので、
は
い、あんまり我慢されすぎずに病院を受診してもらいたいです。
はい、そうですね。はい、もうぜひ皆さん我慢はしないようにして、ちょっとおかしいなとか、何度もやるなとか、ね、ちょっと海が出てるっていうところからすると、やっぱりちょっと行ってみた方がいいですね。
そうですね。海が出るっていうのは、急な病気で言えば、いわゆる飛び火とか、あるいは、本当にばい菌が悪さをして、海が溜まったり腫れるっていうことは、これまた誰にでもあるんですけども、何度も繰り返すとか、同じ場所に何度も繰り返すっていうのは、あんまり通常あることではないので、この病気を疑った方がいい症状の、一つだと思います。
はい。ぜひ、まずそういうね、心当たりの方がいらっしゃいましたら、ぜひね、琉球大学の方を、ね、病院の方を受診していただけたらなと思います。先生、最後になんか、まだありますか？
そうですね、まあ、おまとめしますと、はい、この病気はなかなか人に見せづらくて、病院を受診するのがためらわれるとおっしゃる方が多い病気です。
はい。
また、そんなに有名な病気ではなくて、この数年、ようやく世界とか日本でも病気の正体とか病気の名前が知れ渡ってきつつある病気なので、 なかなか専門の皮膚科以外では診断がつかなくて、諦めてしまっている患者さんもいるかもしれません。
うん、
ですので今日のお話で、この病気可能性感染かなと思った方は、近くの皮膚科を受診して、必要があれば専門の、琉球大学も含めて、うん、専門の病院へ紹介してもらってください。
はい、わかりました。皆さんね、少し自分の体を再点検してみて、そういう症状がないか確認してみてください。はい、本日は皮膚科助教の林健太郎先生にお話をいただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。